これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、これまたです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後のサラリーマン下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よー、久しぶりじゃないですか、吉田君。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
死んじゃうかと思ってたんですけど、忙しくて、忙しく死んじゃうと思ったんですけど、お二人の方がもっと忙しそうだったっていうのを聞いて、なんか休んでたのって何だったんだろうって思いました。
いろいろあったな。いろいろあったよ。本当にさ、大変だったね。
もう、たかだか仕事で休んですいませんでしたっていう気持ちになってます。
仕事は大変。
マジなんですよ。この仕事大変だった話でちょっと喋れるかなって思ったらね、さっきの雑談でもっと大変なこと二人残ってんじゃんっていう感じで。
二人ともさ、喋れないんだよな、とても。
喋れないんだよ。
ちょっとな。
そうそうそう。
面白おかしくない話だからな。
そうそうそう。苦笑いしか
できない。そうだよね。
じゃあ今日は何、楽しい話したい、
うん、そうっすね。
あ、でもね、楽しいね、出来事もあったんですよ。
はいはい、
うん、まあもうね、僕的にはお、いいねっていう出来事あったんだけど、翔ちゃんがね、ようやく次世代機を買ったんですよ。ゲーム機ですよ。
何買ったと思いますか、もう本当。
ね。何買ったのかな、プレイステーション5かな、ニンテンドースイッチかな。
でも大体さ、ポッドキャスターさんがさ、いや、ついにゲーム機買ったんすよって言ったら、大体 PS5 じゃない。
そうっすね。
スチームデックかもしれないよ。
俺が買ったのはですね、Xbox シリーズ S を買いました。
知ら
ない。よりによって。
そしてけど、新しいの出てるんですか？
出てるんだよ。そうそうそう。
いや、名機です。本当に。素晴らしいハードです。
僕はですね、Xbox でしか出ない、フォルツァモータースポーツっていうゲームがすごい好きなんだよ。簡単に言うとさ、グランツーリズモみたいなゲーム。それの新作がついに、何年ぶりだかに出るのね、今度。だからそれの新作が出るって言われたから本体を買ったっていう、本当にそれのファンのためだけに買った感じ。
全然ピンとこん。
で、俺はゲーム機買ってもほぼレースゲームしかしないんだけど、
専用機だね、
もう一個稀にやるゲームがあって、で、それもせっかく本体買ったからさ、買ってみたんですよ。うん、それがですね、カプコン様が出してるストレートファイター6というゲームを買いました。
いいじゃないですか。いいよ。
はいはいはい。そう知ってる。
格ゲーってさ、まあ、いわゆる格ゲーって分かんない人には格闘ゲームだよね。二人で対戦する。あれって今の世の中ってもうみんなやってないの？どうなの？オタクのものなの？あれって。
いや、知らん。
格ゲーは、格ゲー好きは一定数いると思うけれども、結構、限られたメーカーのものになってる気がする。
ああ、でもそうだよね。e スポーツですごい、どっちかというと、うん、レベルの高い人たちがレベルの高い戦いをやってて、新参者は入りづらいみたいなゲームがありつつあるのかな。
そうそう、そのイメージある。うん、
競技性が高い感じがするね。
あ、でもさ、僕らの世代、ゆあちゃんと僕の世代ってさ、それこそ小学生の時にストリートファイター2が出て一世を風靡したじゃん。めちゃめちゃ社会現象になったじゃん。
なった。
で、そこから
何でも格ゲーになった、
ね、で、僕らがそれでストリートファイター2が流行ってから、中学生に上がった時とか、うん、ゲーセンブームというか、ゲーセンのすごい格ゲーで盛り上がった時期で、うん、ゲームセンター行くとさ、ほぼ 90% ぐらい格闘ゲームだった時なかった？いろんな会社の。
ありました。
ね。
本当にそうで、で、多分ね、僕らの一個前、まあ、並行もしてたと思うんだけれども、格ゲーの前って並行しつつも、多分シューティングブームがあったんだよね。うん、
あ、その前がシューティングブームだね。多分僕らのお兄さん世代の人たちがね、ゲームセンターって言えばシューティングだよね。
そこに徐々に格ゲーが増えていく。
そうだそうだ。シューティングゲームがあったね。
我々見ましたよ。
そうかそうか。それでシューティングゲームも結構あって格闘ゲーム増えてきたっていうところから、僕らがそれこそゲーセンとかに通うぐらいの年齢になってくると、うんうん、ほぼ格闘ゲームになって、でシューティングゲームが 1,2 台みたいなぐらいのレベルになって、
時期があったと思うんだよね。
で、うん、俺さ、何年かもう前になっちゃうんだけど、久々それこそ仕事の関係で遠出した時に暇つぶししなきゃならない時間があって、秋の、
うん、
でたまたま商店街の中にゲーセンがあったから、 まあ、久々ゲーセンでもやってみようかなと思って、まあ一人でフラッと足を踏み入れてたのね。うん、で、俺は時が止まってるから、ゲーセンの中の雰囲気の。当たり前のように、格ゲーがまあ少なくなったといっても何台かはあって、で、だらだらそれでもして時間潰そうかなと思ったら、今全くないのね。
今って、なんかクレーンゲーム系じゃない？ゲーセンやるのって。
うんうんうん。音ゲーとかね。
ああ、はいはい、はい、
音ゲーはまあ僕らの時代から流行ってるけどね。
あと、あれあれあれ、忘れちゃった。写真撮るやつ。
プリクラ？
プリクラ？
プリクラ。プリクラは全然現役でゴリゴリ、
ね。ああ、そうか。ずっとレベルアップしながら今でも残ってるか。
そうそうそう。めちゃめちゃこう、いじれるみたいなんで、もうね、元の顔ではないんだろうけど。あれは
ね、まだ現役っぽいですけどね。
ね。
で、結局、シャリさんすよ。何言ったんですか？格ゲーやって帰ったんですか？
いや、何もできなかった、俺は。やり方が分かるものがなかった。
うろーっとして帰ったんすか？
そうそう。
きつ。
だから帰っちゃったんだけどさ、それで、まあ、久々、ストリートファイター6を買って、ちょっと格ゲーにハマってて、まあ、新規参入というか、新規プレイヤーを取り入れようと、すごい操作が簡単なモードもできたりとかしててさ、それか往年の僕らがハマった、あの、コマンド入力で必殺技が出る通常のモードっていうのがあって、
モードみたいな、
ね、だから本当に新世代格闘ゲームを切り開こうとしてる感じがあって面白いんだけど、まあ全然やってないんだけどほとんど、うんうんうん、じゃあ今日はさ、ちょっと僕のオタク趣味なんですけども、うん、まあ歴史っていうほどじゃないけど、うん、吉田くんあんまりその触れてなかったっぽいから世代的に、
うん
うん、僕と岩ちゃんはがっつりだった格闘ゲームっていうのの簡単な成り行きっていうのを調べてきたから、それをもとに、まあ、僕ら世代の文化についてでも話していきましょうか。で、僕らがあの頃さ、なんであんなに格闘ゲームにハマったのかっていうのを多分同世代の人だったら分かってくれると思うんだけど、うん、全然そこから外れてしまって、なんでそんなに格闘ゲームに熱くなってんのって吉田くん世代にも分かってもらえるように、ちょっとね、当時のもう俺ら主観の風俗文化をちょっと喋っていきたいな今回はと思うんですけども、
ぜひぜひ。
僕もみかちゃんもでも初めて格闘ゲームって知ったのってストリートファイター2だったよね。
俺ね、違うのよ。
え、違うの、
うん、もう話の出だし変わってんじゃん。
変わってんね。
そうそう、
違いですか。
僕ね、スト2ってほぼやってないのね。
あ、そうなんだ。俺はもう素人ハマったけどね。
で、なんならこうカプコン系列の格ゲーって、うんうん、本当に撫でる程度にしか触れたことがなくて、
う
ん、ここは SNK から入ってるんですよ。
あ、 SNK 出た。二大巨頭というか、もうカプコンのストリートファイターシリーズといったら SNK が絶対出てくるっていうね。
そうそうそう、
うんうん、え、何から入ったの？
多分古くはもう、もっと古い時代、格ゲーブームっていうのが来る前にあった、こう、なんかその元になりそうな、こう、一対一で戦うようなアクションゲームって結構いろいろあったんだけども、うんうん、そういうのを除いて、もうブームが来てドーンってきた頃の格ゲーの話をすると、多分、ね、僕はガロー伝説だと思う。
あ、それこそストリートファイター2の次の年とかだよね。
そうそうそう、それぐらいだと思う。で、ストリートファイター2はね、ちょっとお兄さんがやる難しいゲームだっていうイメージがあって、うん、結構キャラも硬派なので、ね、で、なんかこう、鉢巻きした道着のいかめし男とかさ。
まあ、竜とかね。そうだね、
うん。こう、いかにも怖そうなプロレスラーみたいなのが出てきたりして、怖いなっていうか、なんかね、こう、難しい大人のやつだなみたいなイメージがその頃の僕にはあって、でもね、ちょっと画廊伝説はもうちょっと漫画っぽかったんだよね。なんか
あ、そう、そんなイメージ俺の中では、ああ、まあでも画廊伝説ってわかんないかもしれないけど、これから話すけど、そっちのゲームの方がもうちょっとなんか、スタイリッシュなイメージがあったのかな。
派手だったのかな。派手だった、うんうんうん、技とかも、
うんうん、まあそこら辺の流れを分からない人のためにも分かるようには説明していきたいなと思うんですけども、うんうん、格闘ゲームの流れの始まりとして社会現象になったのがさっきから言ってるそのストリートファイター2っていうゲームで、これがちょっと俺調べてみたんだけど、発売日が1991年2月14日らしいです。
2？
うん、2、ストリートファイター2だから、結局、小学生だよね。
小学生だ
と。うん、小学生で、うん、で、僕は完全に、このゲームで、初めて体験したのが、1対1で戦うと。で、今までの敵を倒してまっすぐ進んでいくとか、奥まで進んでいくとかじゃなくて、本当に目の前にいるやつを倒すっていうだけのゲームな上に、一番ハマったのが、今まで見たこともなかった、必殺技の出し方。
うん、うん、うん。
下、斜め前、前。パンチとかって押すと波動拳って出るわけじゃん。
ね、コマンド入力というやつだね。
っていうのがそれまでなかったのね。
え、そうなんだ。
うん。まあ俺の主観だよ、これは。それで これを初めてやった時に、うん、この必殺技の出し方が小学生ながらにむちゃくちゃ楽しいと思ったのね、うんうん、でもハマりにはまって、それでその後スーパーファミコンで発売したのかな、うん、ゲームセンターで最初出たのがスーパーファミコンで発売して、うん、でそれを俺はまあね PC エンジンにはまってたからスーパーファミコン持ってなかったわけですよ、うん、で、年下の男の子でスーパーファミコンとストリートファイター2を買った男の子がいたから、もうその家にずっと暇な時は入り浸ってやってたのね。まあ迷惑な話だったと思うけど、でなんでそんなにハマったんだろうって思うと、やっぱりそのコマンド入力っていうのの斬新さと、あと今までのゲームにないぐらいさ、殴った時の感覚というかさ、
ボコって音がするもん
ね。今まではさ、なんか当たりました、ダメージゲージが減りました、でもそのパンチをバツンと当てたっていう爽快感ってあんまなかったわけじゃん。なんかそれが段違いにすごかった気がするのね、当時のゲームとしては。バチンバチンって感じで本当に自分の打撃が当たってるみたいな、だからそこがやっぱ一番ハマったところじゃないかなと思って、よくできてたんだよねそれが。でそれで俺すごいその時思ったことがあって、小学生の時ハマりにハマったこのストリートファイター2をやってて、でストリートファイターっていうものを知ったのも初めてだし、このゲーム性というかゲームジャンルも初めて、もう未知のものだったんだけど、うんうんうん、俺ずっとなんでストリートファイター2だったのかなってずっと思ってたのね。
ああ、はい、はい、
うん。確かに。
その前にあったのも知らなかったし、なんだけど、実はその前に1987年に1があったんだねって後で聞くわかる、ね。ストリートファイターっていう。で、このストリートファイター1っていうのも結局コマンド入力っていうのもあったし、1対1で戦うっていうゲームだったけど、これ、後ほどね、このスト2がすげえ流行って、めちゃめちゃ流行ったから、うんうん、ゲームセンターにもう中高生ぐらいになった時だと思ったんだけど、うん、ストリートファイター1また出た時あったのね。ティガちゃんも知ってる ?1
ファイティングストリートじゃなくて、
ファイティングストリートっていうのが、PC エンジンかなんかに移植した時の名前だったのかな、う
ん、あれは移植の名前なんだ。
そうそうそうそうそう、
そうかそうか。
だから本当にあのストリートファイターって名前だったらしいね、最初ゲームセンター
で。
たの
デカ筐体でしょ。
そうそう、でかい筐体、
ボタン押すんじゃなくて殴るやつでしょ。
そ
う
そ
う
そ
う、
それでこれが、うん、あのやっぱ2とは全然違うなと思ったのは、基本的にやり方は一緒なゲームとして出たんだけど、まあ必殺技がほぼ出ないのね、だいぶ入力厳しくて、
出ない出ない。
で稀に出たら本当に一冊ぐらいのダメージが与えられるっていうゲームだったのね。だから必殺技まで出ねえなっていう時点でやっぱスト2慣れてる自分としては面白くなかったので、動きもやっぱ2に比べるとすごいカクカクしてるし、当たった感じもまだまだって感じだし、その爽快感っていう意味でも、それとあとボタンがね、ゲームセンターだったからなんだけど、ストリートファイターシリーズって6ボタンじゃん。パンチの弱中強、キックの弱中強っていうのを使い分けて戦うんだけど、この1はボタン2つでパンチとキックだけなんだけど、感圧式になってて、
感圧式、
うん、あの押し込む圧力の強さで弱中強みたいなのが分かれるのね。
無理だよね。
それでこれがすごい使い分けにくいの ね、でそれも圧力式だから別に圧力で考えればいいんだけど、なんかやってるうちにイライラしてくるとさ、やっぱあのボタンをぶん殴る力が強ければ強いほど強いのが出そうなイメージになってくるから、うん、ボタンもでかかったのね、すごく。本当ボタンを殴りながらやる感じになるから、やってて手も疲れるみたいなゲームだったな。で結局あのストリートファイター1をやったけど、あ、当時これやってもそこまで面白いとは思わなかったかもしれないなと思うけど、うんうんうん、そういう意味でやっぱ2って完成度がめちゃめちゃ高かったなと思うよ ね、
すごいよね。
で吉田くんはもうこのスト2とかってやったことないよね、初代の。
いや、スト2は多分あるんですよ。
あ、そうなんだ。
兄貴がいるんで、スーファミが家になったから、うん、多分その、うんうん、そのスーファミでやってたストリートファイターは多分スト2だと思うんですよね。うん、なんか
見覚えがあるん
で、
経験あるんだね。ちなみにスト2にもいろいろあるけど、どれかはわかんないね。ストリートファイター2ダッシュ、ストリートファイター2ダッシュターボとかさ、スーパーストリートファイター2とか。
知らねえっすわ。そんなんですか？そんな、何が違うの？それ
俺が持ってたのは、スーパーストリートファイター X だったと。
ああ、一番最後のじゃない。スーパーストリートファイター 2X じゃない。スト2シリーズの一番最後じゃない。
多分それだ。懐かしいな。3が出ないぞって言ってたよな。
まあそこら辺のも踏まえて話を続けていこうと思うんですけども、このスト2が出たことによって、めちゃめちゃ世の中、格闘ゲームフィーバーが起こって、みんな格闘ゲームが大好きって感じになるのね。特に思春期だった子供たちは。で、ゲームセンター、俺まだ小学生の頃はさすがにそんな言い浸ったことないけど、ゲームセンターでもストリートファイターはすごいヒットしてて出てきて、で、そんな中でそれのライバルが出てくるのね。ライバルっていうかなんというか、まあ、伝説の2番戦士が出てくるので、でこれが SNK っていう会社の、今だったら、まあ、SNK 自体は1回潰れて1回版権会社になって、そっから、どっかの大富豪に買われて ってなったんだっけ、
う
んうん、で今、うんうん、キングオブファイターズシリーズはまだ新作出てんのかな、だよね、
出るね、また
新しい、また新しいの出るんだ、そうやって続いてる会社なんだけど、うん、そこの会社から出たこれって、あ、そうか、ストリートファイター2と同じ年に出てるんだけど、画廊伝説宿命の戦いっていうゲームが出るんですよ。
知らねえ。
知らない。全然知らない。
そうか。KOF じゃないんだね、新作は。
あ、それで、この画廊伝説1の主人公が、テリー・ボガート、アンディ・ボガート、ジョー・東っていう3人の主人公を選んで、うんうん、敵と戦っていくっていうゲームなんだけど、この画廊伝説とか、それこそ SNK がその後出した、うん、同じ格闘ゲームの竜子の剣っていうシリーズが出たりとか、まあ、いろんなの出てくるのね。
たーい、やった。俺龍子の剣一番やったかもしれない
全然知らねえ、あ、ポーズとして知らないんじゃなくてマジで知らねえ。
で、吉田くんはキングオブファイターズっていうシリーズからのは知ってる？
KOF は名前聞いたことありますよ。
KOF って訳せるぐらいには知ってるわけですか、
うん、
それで俺逆なんだけど、すごい吉田くん世代のビビったことがあって、で僕ら世代はこうやってストリートファイター2が出た時から知ってるわけじゃん、うん、そこで格闘ゲームにハマっていろいろ格闘ゲームをやっていくようになったから、
うん、
まあ、画廊伝説っていうゲームが出て、それの2が出たりとか、その SNK っていう会社が、まあ、ストリートファイターのライバルになるような他の、龍子の剣っていうゲームとかいろいろ出していくわけなんだけど、それで、キングオブファイターズっていうゲームは、まあ、これ知ってる人にしかわかんない話になってきてるんだけど、その、キングオブファイターズの一番最初の94かな、それが出た時のキングオブファイターズって、その画廊伝説のキャラクターとか、龍子の剣のキャラクターとか、SNK のいろんな多作品の格闘ゲームのキャラクターが、一斉に集まって夢のドリームマッチバトルができるよっていうゲームだったのね。
テンション上がったわ、本当。
だから本当にお祭りゲーでいろんなゲームのキャラクターが一つのゲームにまとまって、その作品を超えた対戦ができるっていうゲームとして出たのね。
スマブラみたいな、
ね。そうそうそうそうそうそうそう。だからそういう燃え方を僕らリアルタイム世代はしたんだけど、だからキングオブファイターズっていうゲーム、俺も好きっすよっていう若い世代がいたとして、で、画廊伝説のさ、って言うと、画廊伝説って何って言われると、すごい、俺はさ、違和感を感じるんだよね。
あ、
知らないんだよね。KOF ってもう、ゲームだと思ってるから、単品の。
そうか、そうか。
だから、いろんなゲームのキャラクターが出てる上に、その会社の作品の、さらに、その、キングオブファイターズシリーズのオリジナルキャラクターも混ざって戦えるっていうシリーズでなってんのね。だから、この時代間の逆転で、その流れが分かんないっていうの面白いなって、俺は逆に思ったんだよね。
これがさ、KOF 知ってるのさ、パチンコなんですよね。アニメ作ってた会社は KOF の、そのパチンコのアニメパート作ってたから、オフィスに KOF だらけだったんだよ、資料が。
ああ、なるほどね。それで知ったんだね。
そう。だから、パチンコっていうイメージの方が強い。
まあこうやって同じ年にストリートファイター2が出て、それの後を追うように画廊伝説っていう、まあ、ゲームが出たんだけど、
うんうん、
まあ、ここからいろんな会社がそれこそ格闘ゲームっていうのが大ヒットしたから、
うんうんうん、
ストリートファイター2っていうゲームのシステムそのものが格闘ゲームっていうジャンルになっちゃったって思えばいいんだけど、
う
ん、まあ分かりやすい例えで言うとあれかな、うん、iPhone っていうものが出たから、うん、iPhone みたいな携帯電話とかいろいろできるものを全部スマートフォンっていうジャンルでくくっちゃったみたいなのと一緒の流れかな。
なるほどね。
だから全部ストリートファイターのパクリゲーっていう感じで、一ジャンルになっちゃったのね。で、その中でも一番多分僕らを燃やしてくれたのが SNK っていうもう一つの会社なんだけど、パクリの一番としてはね。まあ、他の会社もブームだったからいろんなゲーム出してんだけど、ここはまあ、僕らが知ってるのを中心にやっていこうかなと思うんですけども。で、そこで、まあ、いろんなゲームが出てくるんだけど、まずストリートファイターの、まあ、おさらいというか、僕ら何の考えもなしに小学生、中学生ぐらいだからさ、新作出たらやってたけどさ、なんかストリートファイター2がいくら続くんだよってやっぱ思ったのね。
3になんなかったね。
そうそうそう、ストリートファイター2が出て、その次、ストリートファイター2ダッシュっていうのが出て、で、その後にストリートファイター2ダッシュターボっていうのが出るのね。
おかしいね。3になんないね。
で、俺は子供心ながらに、なんで3になんないのってやっぱ思ってたのね。
ね、思ったよね。
でも、これって、なんかやっぱね、会社的な理由があったらしいよ。
え、そうなの？
あのね、ストリートファイター2が出た時に、うん、その後ブラッシュアップ版としてストリートファイター2ダッシュって四天王って言われるゲーセンとかではボスキャラとして出てくるだけで、うんうん、プレイヤーが使えなかったキャラクターっていうのが、うんうん、使えるようになったっていうバージョンが出るのね。
ああ、いいっすね。面白いっすね。ね、
で、うんうん、そこまではなんとなくわかるんだけど、さらにそのちょっと後に、ストリートファイター2ダッシュターボっていうのが出るのね。
うんうん、
で、これは、まあ、なんとなく新技がキャラクターごとに追加されてるんだけど、新しい必殺技がね。うん、 だけど、それと新しいシステムが、対戦の時のスピードが速くなるっていうゲームだったのね。
どういうこと？
今まで波動拳、波動拳、竜巻旋風脚、ジャンプとかってビヨンビヨンってやってたのが、テンポが良くなってただけのゲームなのね。スピードが上がって、
スプレー
自体の。で、これ新作って俺ずっと思ってたんだけど、
そうね、
これ理由があって、実は俺ね、遠い記憶の中にやっぱ記憶があって、これ本当に存在したんだって最近分かったんだけど、
うん、
俺その遠い中学生ぐらいの記憶の時に、あるゲームセンターで、ストリートファイター2レインボーっていうゲームがあって、う
ん、
で、これがまあ、普通のストリートファイターに比べてめちゃめちゃやっぱテンポが速いのね、早送りみたいなぐらいのスピードで動ける上に、なんかね、それこそ、やったことない人分かりにくいと思うんだけど、飛び技じゃない、百裂張り手っていうエドモンド・ホンダっていう相撲レスラーのキャラの張り手をバーってやる必殺技の時に前ボタンを押すと、あのそいつの必殺技じゃ本来ない波動拳がそこから出たりとかするのね。
うんうん、
何それ。
それとか波動拳ってやると基本的には画面に1個しか出せないんだけど、その波動拳がすごいノロノロ動きながら波動拳波動拳波動拳って連発したら、その波動拳を何発も何発も同時に出せて、さらに敵がジャンプしたらその敵を誘導弾みたいにさ一緒に上に上がっていったりとかするっていう、なんかむちゃくちゃなゲームが出てたのね。
公式なのそれは。
それでそう、それが公式じゃないゲームだったのね。
じゃなかったんだ。
そうじゃなくて、そのまあ他にもむちゃくちゃなことっていっぱいあるんだけど、プレイ中にスタートボタンを押すとキャラが勝手に変更できるとかね、キャラ決めてプレイしてる最中なのに、でこれが本当に僕はリアルタイムでやったことあるんだけど、海外でストリートファイターがヒットしまくったから海賊版のゲームが出て、でそれが、海外を中心に出回ってるのが日本まで来ちゃったのね、
あすごいね。
そうそう、でこれがなんか、オープニング画面がなんかレインボー柄の背景になってるから通称ストリートファイター2レインボーって言われてるゲームなんだけど、でこういう海賊版ゲームがすごい出回っちゃって、で当時のさまだ情報網が強くない時代だから、
うんうんうん、
正規品だと思って買って筐体置いちゃってるゲームセンターもあったみたいで、
ね、
ああなるほどね。
でこれをカプコンは規制する方に動くんだけど、だけどこのむちゃくちゃなゲームのめちゃめちゃテンポ速いっていうのに逆に楽しみとしてユーザーがそれに慣れちゃって、本家本元のストリートファイターシリーズはなんかのろくてもっさりしてるように感じちゃうようになったらしいのね。
あ、
でそれの対策として出したのがこのストリートファイター2ダッシュターボっていうゲームだったらしいの、う
ん、あそれで速くしたんだ。
そう
そういうことだった。なんか事情しかない ね、 それはね、
事情しかなくて、で、うん、今になってやっとそのあの時のさなんとなく受け入れてたけど、うん、なんか引っかかってたっていう謎が全部解決したっていう感じなんだよね。
なるほどね。そんなに海外当時から人気だったんですか？
なんかもうやっぱ日本でも流行ったけど全世界的に格闘ゲームっていう一大ジャンルを作って大ヒットしたっていうゲームになったみたいな。まあこの後もう格ゲーめちゃめちゃ出るしね、いろんな会社から
出た ね、
ね、あの手この手で。
なんか唯一知ってるタイトルって鉄拳とかしかないですけど、
鉄拳はね次の世代なんだよね。
鉄拳はそうだね。
あそうなんだ。
だからまだストリートファイター2とか画廊伝説シリーズっていうのはいわゆるドット絵の 2D 格闘アクションゲームなのね。で、まあ、僕らが中学生ぐらいの時はその 2D 格闘ゲームの完全な天下の時代だったのね。でそのストリートファイターシリーズもすごい人気なのはさることながら、
うんうん、
SNK の画廊伝説シリーズもめちゃめちゃ人気みたいな感じ で、まあ、人気だから画廊伝説2っていうゲームが出て、でさらにそこからその次の画廊伝説スペシャルっていうゲームが出たのね。
なんかネーミング雑だな。
うん、雑なんだけどね。まあ2までストーリーっぽい感じで出たんだけど、うん、今度はキャラいっぱい増やして対戦メインのストーリーとかあんまり重視しないで対戦ゲームメインにしたのが画廊伝説スペシャルだったんだけど、
ね、はいはいはい、
この頃僕ら中学生入ったばっかぐらいだと思うんだけど、まあゲームセンターはもうこの画廊伝説スペシャルの対戦でもうすごい熱い時代なのね。
うん、
で僕らもいっぱい100円玉入れながら対戦してたんだけど、まあこの当時だからさネットなんてないからさ、
うんうんうん、
ゲームセンターで背中合わせというか相手の顔が見えない、うんうん、あの向かい合わせか、うんうんうん、台を相手にしてねの戦いだったんだけど、まあ、目の前に戦ってるやつがいるっていう対人戦だったわけじゃない、うんうんうん、まあよく喧嘩は起こってたね。
起こったね。
リアルな喧嘩ってことですか？
そうそうそう。だからめちゃめちゃはめてやったらヤンキーが灰皿向こうから投げつけてくるとか、それとか あんまり勝ちすぎると後でトイレに連れ込まれるとか、
リアルファイト
マジっすか？
リアルファイトに なるっていうこともいろいろあった時代なのね。
マジ治安悪
なんだけど、その治安の悪さとどうやって後で逃げようかっていうのを考えながらも相手をぶちのめさずにはいれないっていうぐらいの格闘ゲームブームだったわけですよ。
面白いね。なるほどね。
今だったらもう完全に顔が見えないゲームができるわけだけど、
うんうんうん、
当時はねちゃんと対戦してる人がどういうやつか分かるというか、まあ、筐体真ん中にあるけど、うんうん、例えば相手がハメ技で勝ったりしたとするじゃん、うんうん、そうすると横からグーって顔出して向こうのやつの顔を見るとか、ね、よくあった、
あったね、筐体ガーン
って向こうから蹴ってきた、ね、みたいな感じですか。
そうそう、まあ、やめろよそれみたいな感じとか、あとめちゃハメてやった後にもう勝った前に逃げんとやばいなみたいな感じとかね。
そう、あ、もう切れてんだ。
そうそう、向こうのやつがバーンバーンって叩いてるのとかわかるから、一番それの時の逃げやすいのは KO までやると相手が突っ込んでくるから、もうぶちのめして楽しい楽しいってこっちはやるんだけど、 KO の直前に逃げるんだよ。そうすると相手が顔出してくる前に逃げれるから、やってくる前に
逃げると店か走って逃げる、
走って逃げる、そうそうそうそう、う
ん、脱出経路をね確保しておかないという先に。
マジでもうそういう世界観なんだ、うん、今岩さんのその愛の手でもリアルなんですねこれは。
ただそれでも負けたくなかったんだよね。
面白いのはね、ま、俺格ゲーすごい下手だったんで、実はそんなゲーセンでやってないんだけれども、
はいはいはい、
でも好きなゲームとかあったんで、細々やってたので、
うんうんうん、
やっぱそういうリアルファイトになだれ込むシーンっていうのも見たりするんだけれども、まあ主にやっぱこうヤンキーとかだったりすることの方が多いのかもしれないんだけれども、やっぱりね、あの頃の格ゲーっていうのはね、オタクの心にもなんか熱い火をつけてたみたいで、普段喧嘩しないもん同士の喧嘩が始まったりするわけよ。なんだよみたいな感じで。いや、オタク同士じゃん、だから喧嘩の仕方わかんなくって、殴りはしないのね、なんか体をぶつけ合うみたいな喧嘩が始まる。いや、もうだから秋葉原でこう敬語で喧嘩してる Mac か Windows かみたいなのがプログラマーっぽい2人とかもう体をぶつけ合ってたんだけれども、普段喧嘩しないとね、なかなか顔を殴るっていう選択肢が難しいみたいで、体をぶつけるんだよね。殴らもつかまないし、あと服を引っ張るとか。結構そういうシーンを見ててね、こう怖いなと思いながら、見てたりするんだけれども、うん、やっぱりだから不良のたまり場みたいなイメージが僕らの頃もまだあったのかなって気がするな。
多分ね、でもね、
うん、
僕らの上の世代とか、うん、それこそ
ちょっと上かな、うんうん、そうだね、
まだあのシューティングゲーム全盛期の時代の方が不良のたまり場みたいなイメージがあって、
う
ん、確かに
そうだね。
格闘ゲームブームの時はやっぱちょっとね、うん、確かにそういうリアルファイトみたいなね、ちょっと荒っぽいところもいっぱいあったけど、
うんうんうん、
格闘ゲームのおかげで本当のゲーム好きの人たちがゲーセンに集まるっていう風潮も出てきたんじゃないかな。
あったと思うよ。あの漫画であったと思うんだけれども、うん、ハイスコアガールだったんじゃない、うんうん、
あったあった、うんうん、ハイスコアガールね、うんうん、
結構あれね、ゲーセンの歴史を
勉強できると思う。ポッドキャスト聞いてねえでさ、あの漫画読んでくれれば全てがもう書いてある、ね、
あれマジで、
僕らの同年代だからね、あの人、うん、
マジなんすか。
結構リアルなのよ、あれ。
リアルだね、あのまんまの風景だよね、ほんと、
ね、
でもハック系のおかげですごいゲーセン華やかだったね。その後まあいろんなゲームに続いていくけどね、ダンスダンスレボリューションとか音ゲーだだったりとか、うんうん、プリクラだったりとか増えてきてね、だからすごい一般的な場所になっていくっていうのが、僕ら年を、ね、重ねて思春期の年を重ねていくのと同時にどんどん変化していく。
次回後半へ続く。